Daniel, we're in chapter 2 today. So we're studying this book of Daniel, and we see that Daniel is a very prophetic book.
このダニエル書というのはですね、預言の書としても有名なところです。
He prophesied very specifically about world events that have come to pass and world events that have yet to come to pass.
彼は、非常に詳細に将来起こる出来事を預言しまして、そのいくつかはもうすでにこの世で成就されていますし、またその、いくつかまだ成就されていない預言もあります。
And his prophecies are so specific that it's exciting to think that you can, you know, holding in your hands, you have evidence, strong evidence for the existence of God and the fact that God is at work in our lives.
そしてこのダニエルの予言というのは非常に、詳細に書かれていまして、その、私たちの生きている人生の中で神様が働かれるそのことの証がこの書物の中に書かれている。それを私たちが手にしてその証を、こうして印刷物となって手にすることができるというのは非常に素晴らしい恵みだと思います。
And we also see in the person of Daniel a great example of a godly man under pressure.
また同時に私たちはこのダニエルという人、その人自身を、見ることができます。彼は、多くの、プレッシャーの中で神に従って生きた人です。
And it's, you know, it's a great, he's a great example for us to follow.
そして彼は本当に私たちにとって非常に良いお手本、私たちが見習うべき良いお手本の。
And last week in chapter 1, we saw that Daniel faced a trial.He was offered meat sacrifice to idols. It was against what God had said to do, and he wouldn't do it. He purposed in his heart not to defile himself with it.
そして先週私たちは一章のところで学びましたけれども、ダニエルは、偶像に捧げられた肉をこう食べるように勧められますけれども、それを自分の身を汚すまいと心に定めて、それを断りました。そういったチャレンジを受けていたところを学びました。
And God came through, and Daniel passed the test, and God was glorified.
そして、そこに神様が、助けてくださって、神様からのこのチャレンジを彼は、うまく通り抜けることができて、神様の皆が褒めたたえられたということ。
And now in chapter 2, there's an even bigger test, more difficult test.
そして今度は2章に入りますと、さらに大きな、テスト、神様からのテスト、試練が、やってきます。
And let's start reading. In verse, I'm going to read 1 through 3. Now in the second year of Nebuchadnezzar's reign, Nebuchadnezzar had dreams, and his spirit was so troubled that his sleep left him. Then the king gave the command to call the magicians, the astrologers, the sorcerers, the Chaldeans, to tell the king his dreams.So they came and stood before the king, and the king said to them, I have had a dream, and my spirit is anxious to know the dream.
では2章の1節から3節をお読みします。ネブカデネザルの治世の第2年に、ネブカデネザルはいくつかの夢を見、そのために心が騒ぎ、眠れなかった。そこで王は、呪法師、呪文師、呪術者、カルデア人を呼び寄せて、王のためにその夢を解き明かすように命じた。彼らが来て王の前に立つと、王は彼らに言った。私は夢を見たが、その夢を解きたくて、私の心は騒いでいる。
You know, I'm going to go on. I'm going to read 4 and 5 also. Then the Chaldeans spoke to the king in Aramaic. O king, live forever. Tell your servants the dream, and we will give the interpretation. The king answered and said to the Chaldeans, My decision is firm. If you do not make known the dream to me and its interpretation, you shall be cut in pieces, and your houses shall be made an ash heap.
続けて4節5節を読みします。カルデア人たちは王に告げていった。アラム語で王よ、永遠に生きられますように、どうぞその夢をしもべたちにお話しください。そうすれば私たちはその解き明かしをいたしましょう。王は答えてカルデア人たちに言った。私の言うことに間違いはない。 もしあなた方がその夢とその解き明かしとを私に知らせることができなければ、あなた方の手足を切り離させ、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせる。
Now Nebuchadnezzar gave the command that the wise men not only tell him in the interpretation of the dream, he said, "Tell me what I dreamt."
このネブカドネザルは、この知者たちを呼び寄せて彼らに夢の解き明かしをさせるだけではなくて、自分がどんな夢を見たのかもそれすらも言うようにと、命令しました。
A pretty difficult order.
非常に難しい命令だと思います。
You know, it's really easy to give your interpretation on things.
ただ夢を解き明かすだけであれば、もっと簡単だったと思います。
I mean, you know, why is it sunny today?
例えば、なんで今日は晴れてるんでしょう?
Well, you know, I believe God is happy with us and he's just rewarding us with a nice day because I don't know, it's Sunday and, you know, if he wants us to be happy. That's my interpretation.
そうだな。まあ今日は日曜日でもあるし、神様はきっとまあ今日は気分が良くてみんなにいい天気でも与えようと思ったんじゃないかな。まあそれが私の解釈だとします。
But of course, it's kind of silly. But you know, talk is cheap. It's easy. Anybody can interpret anything.
でもまあ言いたいことは何かを解釈するというのは非常に簡単で、どんなことでも誰でもどんなことでも言えるということ。
I think of the horoscopes.
例えば私は星占いのことを思いました。
They're written in the paper on the internet.
新聞だとかまたインターネットにもたくさん載っています。
And they're, I don't read them, but they're not specific.
まあ自分はそういうのは見ませんけれども、まあそういった占いとかは一般的であまりこう具体的ではない。
The writer isn't risking much.
その書き手は、まあ、あまりリスクを負ってはいないですね。
Now, I don't encourage anyone to read the horoscopes. I want to make that clear.
、まあ、私はここではっきりさせておきたいんですけど、皆さんに決してこの占いを読むように勧めているわけではありません。
But, for the purpose of an example for my sermon,
けれども、まあ、私はこの、今日のメッセージを準備するために、
I took a look.As I was preparing, I took a look at my horoscope.
ちょっと私は自分の星占いを見てみました
。So I can give an example. And I'm going to quote exactly, not the whole thing, but the first part.
まあ、ちょっと全部じゃないんですけども、一部をそこに書かれてあった通りに紹介したいと思います。
It said Jack. I had to type in my name before, you know, it would come out. Jack...Do not shun any invitations to lunch, dinner, or cocktail parties.
そこにはこう書いてありました。まあ、ジャックって自分でタイプをしたんですが、どんなランチやディナーやカクテルパーティーの誘いも断らないようにというふうに書かれています。
Great! Sounds good to me!
あ、すごいじゃないか。
I don't need cocktails, but you know, the rest sounds good.
まあ、カクテルパーティーはちょっとあれだけど、でも他はまあ、いいなと思いました。
Now, what do you think would have happened if Nebuchadnezzar's counselors, all these wise men, astrologers, that looked at the stars, no, all these guys, they came up there and Nebuchadnezzar, do not shun any invitations to lunch, dinner, or cocktail parties.
ここでちょっと考えてみたいんですけれども、もしですね、この呼ばれた占い師とか記者たちがネブカネザルに対して応用どんなランチやディナーやカクテルパーティーの誘いもお断りになりませんようにと言ったらどうだったと思います。
I don't think he would have been pleased.
彼は決して喜ばなかったんじゃないかと思います。
Okay, let's read verses 6 through 13. Mika is going to read in Japanese. And English speakers, please read along in your Bibles. Verses 6 through 13.
では続けて6節から13節までを日本語でお読みします。しかしもし夢と解き明かし等を知らせたら贈り物と報酬と大きな光栄等を私から受けよう。だから夢と解き明かし等を私に知らせよ。彼らは再び答えていった。王よ、しもべたちにその夢をお話しください。そうすれば解き明かしてご覧に入れます。王は答えていった。私にははっきり分かっている。 あなた方は私の言うことに間違いはないのを見て取って時を稼ごうとしているのだ。もしあなた方がその夢を私に知らせないなら、あなた方への判決はただ一つ。あなた方は時が移り変わるまで偽りと欺きの言葉を私の前に述べようと決めてかかっている。だからどんな夢かを私に話せ。そうすればあなた方がその解き明かしを私に示せるかどうか私にわかるだろう。カルデア人たちは王の前に答えていった。この地上には王の言われることを示すことのできる者は一人もありません。どんな偉大な権力のある王でもこのようなことを呪法師や呪文師あるいはカルデア人に尋ねたことはかつてありません。王のお尋ねになることは難しいことです。肉なる者とその住まいを共にされない神々以外にはそれを王の前に示すことのできる者はいません。王は怒り大いにたけり狂い、バビロンの使者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので使者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚をも探して殺そうとした。
So these wise guys pleaded with Nebuchadnezzar to be more reasonable.
ですからこの集められた知者たちはネブカデネザルに対してもう少しこう道理にかなったことを言ってくださいと嘆願していました。
But he wouldn't budge.
けれども、まあ、彼の心は変わらない。
He insisted that they tell him the dream as well as the interpretation.
王は、この夢の解き明かしと同時に自分の夢についても話すようにと主張し続けました。
And back in verse 5, remember, he goes so far as to say, if you don't, you'll be cut in pieces and your houses will be made an ash heap.
5節ではもう手、あなたたちの手足を切り離し、あなた方の家を滅ぼしてゴミの山とさせるとまで王は言っています。
They protested. They said, you know, in verse 10, they said, there isn't a man on earth who can tell these things to the king.
それに対して、まあ、彼らはもう10節にもありますけれども、このように抗議して、もうこの地上には王様の言われることを示すことのできるものは一人もありませんと抗議しています。
And they were right.
まあ、彼らは確かに正しかったと思います。
Only God is omniscient. That is, only God is all-knowing.
神様だけがすべてをご存知の方です。
You know, sometimes God may allow demonic powers to, I don't know, have a glimpse of the future.
まあ、神様は、時にはですね、その悪い力に対してこう知識を与えることを許されることがあります。
You know, indeed, even today, there are false prophets in the world.
今日でも、この世の中にその偽の預言者というものがたくさんいます。
There's an interesting scripture back in Deuteronomy, verses, chapter 13, 1 through 3.
新命記の中に面白い箇所があります。13章の1節から3節のところ。
Moses said,in verse 1, if there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or wonder, he does some great thing, and the sign or wonder comes to pass, of which he spoke to you, saying, let us go after other gods, which you have not known, and let us serve them. You shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul.
新命記の13章の1節から3節にこのようにモーセが言っている言葉があります。あなた方のうちに預言者または夢見る者が現れ、あなたに何かの印や不思議を示し、あなたに告げたその印と不思議が実現して、さあ、あなたが知らなかった他の神々に従いこれに使えようと言っても、その預言者夢見る者の言葉に従ってはならない。あなた方の神主はあなた方が心を尽くし精神を尽くして本当にあなた方の神主を愛するかどうかを知るためにあなた方を試みておられるからである。
Seems to imply that they were able to tell the people, hey, this is going to happen, or they were able to do some sort of miraculous sign.
この箇所からも分かりますけれども、人々がこう予言をしたり、また不思議な印を行ったりすることもあるということが分かります。
But after it, they saidOkay, but this is it. And they start talking about another god.
でも、それが 終わると、まあ、それで終わってしまって、また人々は他の神々について話す。
And God said, "This is God. I'm testing you to see if you really love me."
けれども本当の神様は、私はあなたを愛していて、あなたたちをテストして試しているんだとおっしゃっています。
You know, this is a good thing to think about. That's why you should never base your faith on experiences.
ですから、ここから言えるのは、私たちは決してその経験に全てを、置いてしまう、経験に基づいて、何かを決めていってはいけないということです。
Yeah, I've known Christians who form a lot of their faith based on books. I like Christian books, but they're based on testimony books about some thing that they read happened somewhere.
私は多くのクリスチャンの人たちが、まあ、クリスチャンの書いた証の本ですとか信仰の本、そういったものに自分の信仰を立て上げてしまって、その何か不思議なことが起こったといった証にこう頼ってしまっている人たちをがいるのを知っています。
I remember one book my sister was all excited about. There's a book, a guy, he claimed an angel would come and sit on his bed every night and talk to him.
まあ、私の妹がですね、ある時、まあ、読んでた本がこのように書いてあったんですけれども、ある人が、毎晩天使がやってきてベッドのところに来て、自分に話をしてくれると。
And then he got off and you know what the angel was teaching? It was kind of, it got weird.
で、まあ、天使がこのようなことを言ったとか書いてあるんですけれども、ちょっとその怪しいものがありました。
I mean, this is a Christian book. You could buy it in many Christian bookstore.
今これはもちろん普通のクリスチャンの本で、クリスチャンの書店に行けば買える本です。
Anyway, I think you know my point. The point is that just because there's an experience or something, don't follow it. Follow God, and if it's a true miracle or a true sign, it will agree with God's word.
まあ、ここで私が言いたいのはですね、そういった不思議な経験とか、奇跡みたいなものにこう信仰を置かないようにということです。もし何か、そういった不思議なことが起こったり、印が起こった時には必ずそれは御言葉と照らし合わせて、御言葉に、基づいているということが分かるはずです。神様から来ているものであれば。
Okay, back to Daniel. The situation with Neb's dream was not only bad for the false prophets. Remember, Daniel is and his friends are among this group that are going to be killed.
またダニエル書に戻りますけれども、ここで、まあ、偽預言者たち、まあ、従者だとか知者たちが殺されることになりましたが、その中にこのダニエルと3人の友人たちも含まれていました。
You know, we live in an ungodly world, and unfortunately we Christians suffer because of the ungodliness of the world.
私たちクリスチャンも同じようにこの神を神としない不敬虔な世の中にあって、その中で私たちも苦しむことがあります。
Let's read, I'm going to have Mika read 14 through 18 now in Japanese. English speakers, please follow along.
14節から18節を日本語で読みします。その時ダニエルはバビロンの知者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに知恵と思慮とを持って応対した。彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言った。どうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうか。それでアルヨクは事の次第をダニエルに知らせた。ダニエルは王のところに行き、王にその解き明かしをするためしばらくの時を与えてくれるように願った。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について、天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの使者たちと共に滅ぼされることのないように願った。
So Daniel gathers his friends, Shadrach, Meshach, Abednego, and that they might seek the mercies of God, from the God of heaven concerning this secret.
ここでダニエルは、友人たち、この3人の友人たちを集めまして、そして、この 18節にありますけれども、この秘密について天の神の憐れみを求めることをしました。
You know, there's a wonderful promise in James 1:5.
ヤコブ書の手紙の一章の五節に素晴らしい約束が書いてあります。
And it's concerning wisdom. It says, if anyone lacks wisdom, let him ask God, and he's going to give abundantly, and he's not going to be finding fault. You know, what are you bothering me with this for? It's like God loves to give. He loves to answer that prayer.
そこに知恵に関してのことが書かれていますけれども、知恵を求めなさいと、神様に求めなさいというふうに書かれています。そうすれば、惜しげなく、咎めることなく、神はそれを喜んで与えてくれるというふうに書かれています。
Never feel like you are bothering God with your prayers.
決して神様に対して自分の祈りで神様を邪魔してるとか、そんなふうに決して考えないでください。
Especially prayers for wisdom. That really pleases God.
特にこの知恵を求める祈りというのはもう本当に神様に喜んでいただけるものです。
Remember Solomon? He came to the throne and he prayed for wisdom. First of all, for wisdom. And God was pleased.
覚えているでしょうか。ソロモン王は、まず最初に、知恵を神様に求めました。イスラエルの民を導くために知恵を求めました。それを神様は非常に喜ばれました。
God wants to be our hero.
神様は本当に私たちのもう英雄となりたいんです。
I mean, he wants to prove himself to us.
神様は私たちにご自身を表したいと願っておられます。
And in Daniel's case, verse 19, then the secret was revealed to Daniel in a night vision. So Daniel blessed the God of heaven.
19節にその時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたのでダニエルは天の神を褒めたたえたとあります。
We see through the scriptures that God often spoke to people through dreams and visions.
私たちは神様が、しばしば私たちの夢や幻に、現れて語ってくださるということも。
And he's, you know, he's still doing that today.
そのことは今日でも神様は行ってください。
You remember in Acts chapter 2 when the disciples were gathered and the Holy Spirit just kind of fell on them and Peter got up and preached this powerful sermon.
覚えてるでしょうか。使徒の働きの2章のところで、弟子たちが集まっていると聖霊が上から下ってきて、その時に、ペテロは非常に力を受けて力強く証しをしたという記事があります。
And in this sermon, he quoted from the prophet Joel.
またそのメッセージの中で、彼はヨエル書の聖書のヨエル書のところから引用しています。
And I'm going to read Acts 2:17. It says, And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams.
ちょっと読んでみたいと思いますけれども、使徒の働きの2章の17節です。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。
Now, my dreams never seem to be very spiritually significant.
私はですね、あんまりこう霊的に非常に意味のあるような夢を見たことはありません。
They just seem to be a little weird.
ちょっとね、変わった変な夢しか見たことはない。
But there was one time when I had a dream that was really kind of mysterious.
でも一度だけある時ちょっとすごく不思議な夢を見たことが
あります。 I was leading a discipleship training school in Hawaii.
私は、ハワイで弟子訓練の、トレーニングスクール学校があったんですけれども、そこでちょっとこうリーダー的なことをしていました。
And in my dream, I dreamed that I was comforting one of the students and she was sobbing and I was just comforting her. That's all I remember.
で、私その夢の中で私が、生徒の一人を その人が、その生徒が非常に悲しんでいて、その人を慰めているという夢を見ました。
And I remember this, and I got up and we went to the place we all ate together and had breakfast.
で、まあ、その次の朝起きて、朝食を、まあ、食べる、まあ、食堂があるんですけども、そこに行きました。
And somebody said to me, did you hear about Kinue's father?
で、ある人が、キヌエのお父さんのこと聞いたって
私に。And she said, he died last night.
でその人が言うには彼が昨夜亡くなったそうですよって。
And that was the young lady that was in my dream.
で、まあ、そのキヌエさんという方が私の夢に出てきてた生徒だったんです。
Now I don't know why God gave me that. I didn't pray for anything, but it really showed me God. I believe that the Holy Spirit was at work.
まあ、決してそのことのために祈り求めてたわけじゃないんですけれども、まあ、なぜか神様はそういったものを私に夢を通して与えてくださいまして、まあ、それは聖霊の働きだったと私は信じています。
Let's keep moving in Daniel, verses 20 through 23. They're going to be in Japanese again. This is a long chapter, so mostly in Japanese.
続けて20章、ごめんなさい。20節から23節を日本語でお読みします。ダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し、王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも隠されていることも表し、暗黒にある者を知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。
So after Daniel receives the revelation, he just sort of bursts out in this praise. Daniel begins to praise God.
まあ、その夢を与えられた後ですね、ダニエルは神様を褒めたたえることをしました。
And it's interesting because this segment of scripture contains quotes from Genesis, Exodus, Job, the Psalms.
そして面白いですけれども、今の箇所というのはダニエルはいろいろな、創世記、出エジプト記とか、ヨブ記とか、詩編とか、そういったものを引用しています。
And it shows us Daniel had a working knowledge of the scriptures.
これによって本当にダニエルという人がもう聖書に精通していたということがよくわかります。
They were a part of him.
もう本当にこの御言葉が彼の一部だったんです。
He was a man of the word.
彼は本当に、御言葉に通じていた人でした。
Okay, we're going to go back to reading 24 through 30.
続けて24節から30節をお読みします。それからダニエルは王がバビロンの使者たちを滅ぼすように命じておいたある欲のもとに行き、彼にこう言った。バビロンの使者たちを滅ぼしてはなりません。私を王の前に連れて行ってください。私が王に解き明かしを示します。そこでアリオクは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。それで王はベルテシャザルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのか。ダニエルは王に答えて言った。王が求められる秘密は知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることをネブカデネザル王に示されたのです。あなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれです。王様、あなたは寝床でこの後何が起こるのかと思い巡らされましたが、秘密を表される方が後に起こることをあなたにお示しになったのです。この秘密が私に表されたのは他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによってあなたの心の思いをあなたがお知りになるためです。
Daniel is a very humble man.
ダニエルという人は非常に謙遜な人でした。
He doesn't try to get any personal benefit from this revelation that God has given him.
彼はこの神様が彼に示してくださった啓示によって何か自分で利益を得ようということは一切考えていません。
Instead, he gives all glory to God.
代わりに彼はすべての栄光を神様に返していたのです。
And Daniel acknowledges that what Nebuchadnezzar is asking is really impossible for any man to do.
ダニエルはネブカドネザル王が人にこう聞いていたことというのは彼の、リクエストは非常に人間にとっては不可能であるということをよく分かっていました。
You know, we are created beings, and because of this, we face limitations.
私たちは作られたものとして本当に限界を持っています。
There is a limit to the power of positive thinking.
このポジティブ thinking、積極的な考え方も、そこには、その力には限界があります。
You know, I've often heard when people are giving a pep talk, you know, they'll say, you know, you can do, you can be anything you want to be as long as you work hard enough, or you can do anything you want to do if you're willing to work hard enough.
私はよくこう人を励ます時の言葉をこういう言葉を聞きますけれども、あなたは何でもやりたいと思っていることができるよ、十分それだけの努力をすればできるよ、それだけ一生懸命努力をすれば何でも何にでもなれるといったその励ましの言葉をよく聞きます。
I think Americans like this a lot.
アメリカ人はそういった言葉が好きだと思います。
But you know, really think about it. I think, really?
でも本当にそれをよく考えてみてください。それ
I can do anything?
私は何でもできるの?
You know, what if I'm going to decide right now, I am going to become a world-class opera singer.
私は
I decided.
今ここで世界的なオペラ歌手になるともう決めます。
And I'm going to practice in the shower starting tonight. I'm going to give it all that I've got.
そしてもう今晩からお風呂で早速練習を始めたいと思います。
Every day, all that I got.
毎晩もできるだけの一生懸命やります。
You know, it's not gonna happen.
でもそのことをしたからといって慣れるわけではありません。
It's not a matter of whether I'm working hard or not. I simply don't have that ability.
私が一生懸命努力をするかじゃなくて、もう単に私にはそういった才能がないということです。
Besides that, the neighbors would probably call the cops.
おそらくご近所が警察を呼んでしまうかもしれません。
But Daniel, he shares the vision that he received, and he shares it followed by the interpretation.
このダニエルという人は、この夢の解き明かしを与えられて、それを、シェアしました。
So we're going to do a big chunk. We're going to go 31 through 45. And, I get to rest. Rika's gonna read it.
ちょっと長いですけれども、31節から45節までをお読みします。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は、頭は純金、胸と両腕とは銀、腹と桃とは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も、皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら、野の獣、空の鳥がどこに住んでいてもこれをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。次に聖堂の第三の国が起こって全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指はその一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。 その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの、ドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし、鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかし、この国は永遠に立ち続けます。あなたがご覧になった通り、一つの石が人手によらずに山から切り出され、その石が鉄と青銅と粘土と銀と金を打ち砕いたのは、大いなる神がこれからのうちに起こることを王に知らされたのです。その夢は正夢で、その解き明かしも確かです。
So the dream was of this giant statue.
この夢というのは一つの大きな像でした。
And the head was gold.
そしてその頭は金でできています。
Daniel identifies it as Nebuchadnezzar.
そしてダニエルはこの頭をネブカダネザルのことだと。
And his kingdom.
そして彼の、まあ、支配している国のことだと言います。
And then as you move down from the head, there are other kingdoms progressively moving along.
そしてまた頭からこう続けて、次々に、他の国々が起こってくることを示しました。
Interestingly, you know, the quality of the metal, you start with gold and you're down to iron at the bottom and clay.
面白いのはその材質がだんだんこう変わっていくんですね。頭は金なんですけれども、だんだんこうその質が悪くなっていきます。
Some people explain that as the duration of the kingdoms. Nebuchadnezzar's kingdom was very short. And,
ある人々はこれをあの、まあ、その王が治める期間のことを言うような
方がいます。Some people think in world history no one had the authority of Nebuchadnezzar.
けれどもこの歴史を見ますと誰もネブカドネザルほどあの権力を持った人はいませんでした。
I mean, you know, George Bush can't say, you know, issue a law and just say your house will be made into rubble. You know, he doesn't have that power.
まあジョージ・ブッシュ大統領もそんな。
I like George. But I'm just using an example.
そんなねあの非常に大きな権力は持っていませんでした。
And you know, even in the Romans had a Senate.And the Senate was partially responsible for ruling. This is not in here, so I'm forcing her to.
ローマの、あの、政治そのものも、これほどの大きな力は持っていませんでした。
Okay, let me get back to specifics here. There are three other kingdoms spoken of.
まあ、ここで細かく見ていきたいと思いますけれども、ここに、3つ の, あの王国のことが
書かれています。
39節に書かれていることは、これはメディア・ペルシャ王国のこと、帝国のことを言っています。
And before the book of Daniel finishes, we will see the fulfillment of this prophecy.
そしてこのダニエル書が終わる前に私たちはこの予言が成就されているのを見ることができます。
65 years later, in 538 BC, we're going to read how the Medo-Persians conquer the Babylonians suddenly.
この夢から65年後の紀元前538年にこのペルシャ帝国が、バビロンを征服するということを私たちはこのダニエル書から見ることができます。
The third kingdom of bronze was the kingdom of Greece that would destroy the Persian Empire in 330 BC.
また3つ目のこの青銅でできた国は、ギリシャ帝国と言われていまして、これが、紀元前330年にペルシャ帝国を滅ぼします。
And verse 40 talks about the fourth kingdom made of iron.
40節では4つ目の国は鉄でできていると書いてあります。
This is the Roman Empire. They conquered the Greek Empire.
ローマ帝国のことを指しています。
And Rome conquered Greece in 63 BC.
そしてローマ帝国はギリシャ帝国を、紀元前63年に征服しました。
Now, after Rome, there really has not been a world-dominating empire quite like this.
そしてそのローマ帝国の後はですね、まあ、 これほどの大きな世界的に支配、力を持った国というのは実は、出ていません。
There have been strong nations, but nothing that you would liken to a world-dominating empire.
確かに強い民族というのはいくつかありますけれども、でもこれほどこの世界的に大きな力を持った国というのは、ありませんでした。
And a very interesting thing, as you've moved down the statue, you get an particular interest in the toes. The toes are not only iron, but they're iron and clay.
そしてこの像を見ていきますと面白いのはその最後の足の部分ですね、足の指10本ある足の指が鉄と粘土でできているというふうに書かれています。
And clay doesn't really stick to iron.
そしてこの粘土というのは鉄にはあまりこうくっつきません。
And in verse 44 it talks about these being kings and in the days of these kings the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed.
そして、44節のところに行きますと、またここに一つの、国が起こされて、これは、もう決して永遠に滅ぼされることがないというふうに書かれています
。So it seems that these ten toes represent like a federation of different kingdoms, like a federation of countries together.
この十本の指というのは、こう十の、まあ、国がこう連合してできているというふうに考えられています。
And they will be a final that's the end, that's the bottom of the statue, that's the final world dominating empire before Jesus comes.
そしてその、まあ、十の連合国が、まあ、足の指ですから最後のこの体の一番最後の部分で、その世界を世界的に支配する最後の国だと言われています。イエス様が来られる前の一番最後の国です。
Now, many people, including myself those of us at Calvary Chapel, believe that this is referring to something in the European Union or Europe, something from Europe.
で、まあ、私も含めてカルバリーではこのように信じているんですけれども、このまあ連合国はおそらくヨーロッパのどこかの国じゃないかというふうに考えられています。
Not all Christians believe this.
まあ、全てのクリスチャンの人が同じように信じているわけではないですけれども。
But they have the right to be wrong. No. No, that's okay. I went to a Bible school and they did not believe this. And I heard that everything they traced it down to Rome and the coming of Jesus, and that was the end.
Yeah, 私はまあ聖書学校に行ってたんですけれども、その学校ではこれは信じていなかったんですね。彼らはまあローマ帝国まであって、その後イエス様が来て、それで終わりになったというふうに教えられました。
But, you know, I it just never set well with me. I don't believe that.
まあそれを聞いても私自身はそのことを信じられなかったんです。
Because Jesus, even when Jesus was walking the earth, he talked about a future time.
なぜならば、イエス様がこの地上に来られていたときに、彼ご自身がこの将来のこと、先のことを話しておられました。
And great things that would involve the physical earth in which we live.
そして、この私たちが今生きているこの地上に非常に大きなことが起こるということを話されました。
And of course, we see here that it's talked that the I think everyone agrees that the stone in verse 5 is referring to Jesus.
そしてまたこの45節にある石というのが皆さんも賛同してくださると思いますが、これがイエス様のことを表していると思います。
And of course, here the stone destroys all the other kingdoms.
そしてこの石がすべての国々を滅ぼすというふうに書いてあります。
But anyway, this federation, getting back to this federation, it seems like it has difficulty sticking together.
ちょっとその連合国の話に戻りますけれども、これはなかなかこうお互いに うまく交じり合うということができないというふうに書かれています。
I remember when I was in Bible school and I had a friend who believed like I do.
私は聖書学校にいた時に自分と同じことを信じている友人がいました。
And, you know, we had to sit in class and we were listening to them saying, oh, you know, talking about the, the premillennial dispensationalism, that's what this is called, but as if, you know, it's kind of wacky. I'm sorry.
でクラスでね、
We heard people speaking a different opinion.
Teachers. いろんな人がいろんな意見を言っているのを、その友人と一緒に聞いていましたけれども。
But my friend said, you know what? It's so interesting how the world seems to be lining up just as what is spoken here.
でもその友人が言ったのは面白いよねと、この世界が順番に、なんて言うんでしょう、並んでいる。
It's happening, just as it's spoken.
And 聖書に予言されている通りに順番に起こってるっていうの
は面白いよね。That was 15 years ago.
まあそれは
14? I'm not that old. 14.
14?
14.
14 年
前の話ですけれども。She's getting me back. No. But you know, today I look and I say, "Wow, it really is lining up."
でも今日私はこの世を見るときに本当にもう順番にこうこの。
As I look at what's happening to Europe and the formation of the European Union, and it's just—it's almost like we're seeing prophecy filled out, worked out right in front of our eyes.
ヨーロッパの国々を見てますと、本当にだんだん統合されていってますね。そういったものを見ると、もうこの予言が少しずつ成就してきているんだなということを思います。
By the way, if you are European.Don't feel like, hey, this guy's bashing my country. You know what is he saying?
もしここにヨーロッパの方々がいらっしゃるならば、こいつはなんだ自分の国をバカにしてるのかと思わないでください。
That's not my intent.
そんなつもりは全然あります。
You know, we all live in a very evil world.
私たちはみんな本当にこの悪に満ちた世の中に住んでいます。
Jesus said, called Satan the prince of this world.
イエス様は、サタンがこの世の支配者だというふうにおっしゃいます。
That includes Japan, China, the United States,
それは
Europe.
この日本も、またアメリカも、中国もヨーロッパも全部含んでいます。
Even Canada. I don't know why I said that. And Daniel, remember, Daniel is involved in Babylon. He's one of the leaders of the Babylonian Empire.
またダニエルすらも彼自身、このバビロンの帝国の、支配者の一人でした。
And he was a godly man.
けれども彼は、神に従う敬虔な人でした。
Jesus was born under the Roman Empire. He grew up, redeemed mankind under the Roman Empire.
イエス様ご自身もローマ帝国の支配下のもとに生まれられました。そして、彼はその支配のもとで人々をあがなうことをしてくださいました。
So seeing prophecy fulfilled in the world shouldn't lead us to sort of freak out or anything or get fearful.
ですからこういった予言が成就していくということを見るときに私たちはそこから逃げる必要は決してないわけです。
Should make us rejoice.
むしろそこに喜びを見出すことができます。
We should rejoice that this evil world, this world of heartache, this world of trouble will soon be over.
この、傷のたくさんある、問題のたくさんあるこの悪い世の中というのがもうやがて終わりが来るということを私たちは知ることができますから、そこで喜ぶことができます。
Jesus is coming back to set up his kingdom.
イエス様が戻ってこられて、そして彼の王国を立て上げてください。
And as it says in verse 44, and it shall stand forever.
そして44節にあるように、その国が永遠に立ち続けるというふうにあります。
You know, it's really wrong to look at the world around us and blame God for the hard things we see in this world.
この世の中を 見回して、まあ、非常に悪い出来事がたくさんありますけれども、それに対して神様を責めるというのは間違っていると思います。
This world is not the world that God intended.
この世というのは神様が、考えておられたような世の中ではないからです。
But when Jesus is on the throne, well, he's on the throne in heaven, but when he comes and establishes his kingdom, we're going to see a world where righteousness reigns.
イエス様が戻ってこられて、彼の御国を立て上げられるときに、本当に私たちはその義の、に支配された国というものを見ることができます。
Okay, let's finish up by reading 46 through 49 in Japanese.
最後、46節から49節をお読みします。それで、ネブカデネザル王はひれ伏して、ダニエルに礼をし、彼に穀物の捧げ物となだめの香りとを捧げるように命じた。王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。そこで王はダニエルを高い位につけ、彼に多くの素晴らしい贈り物を与えて、彼にバビロン全州を治めさせ、またバビロンのすべての使者たちを司る長官とした。王はダニエルの願いによってシャデラク、メシャク、アベデネゴにバビロン州の事務を司らせた。しかしダニエルは王の宮廷にとどまった。
When Nebuchadnezzar hears this, he falls down.
ネブカドネザルは、ダニエルの話を聞いたときに、まあ、そこにひれ伏して、
Remember, this is the guy that was threatening, you're going to be cut in pieces, your house is going to be an ash heap. This guy falls down.
この王様が、もうあなたの手足を切り離すとか、家をもう滅ぼしてゴミの山にするって言った、その王様が、ここでひれ伏しているんです。
Daniel's faithfulness in repeating the revelation that God gave to him, faithfully repeating it my mind went blank. His faithfulness in repeating the revelationAllowed God to be glorified.
ダニエルが繰り返し繰り返し、自分に与えられたものは神様から与えられたんだということをもう忠実に言い続けていたことによって、本当に神様が、神の皆がここで崇められています。
Verse 47. Truly, your God is the God of gods.
47節のところでも、ネブカダネザルは、まことにあなたの神は神々の神だというふうに言っています。
Daniel just faithfully, he just repeated what God had shown him. He just repeated exactly what he'd seen to Nebuchadnezzar.
ダニエルは、ただもう本当に単純に神様が彼に見せてくださったものをそのままネブカダネザル王に伝えています。
And it led to Nebu saying, "Truly, your God is the God."
そしてそれによって、その王は本当に誠にあなたの神は本当に神々の神だというふうに言わせています。
And in the same way, you know, that's really all we're called to do as Christians.
そして同じように私たちも同じことを今クリスチャンとして神様から求められていると思います。
To simply tell others what the Lord has shown us, the revelation that we've got.
単純に本当に神様が私たちに表してくださったこと、示してくださったことをそのまま人々に伝えると。
We don't need to be preoccupied by trying to make it more attractive, more, you know, more acceptable, more palatable to people.
私たちは何も、その、もっとなんかこう、面白おかしく、魅力的に話をしようとか、何かこう、ちょっと、受け入れられるように、人々に受け入れられるようにしようとか、そういった小細工をする必要はないんです。
We're just called to simply share what God has given us.
もうただ本当に神様が見せてくださったことを単純にそのまま伝える。
And God will do the rest.
ということを求められています。そして、それによって神様がその他のことはすべて出してください。
Let's pray.
お祈りします。